クイズバラエティ楽しい日本語2。国際化の流れが一層激しくなる中、私たちが日常的かつ当たり前に使っている日本語、実際にはその美しさ、多様性の高さをついつい忘れがちではないでしょうか。そんな日本語の面白さ、楽しさを再認識していただこうという番組、楽しい日本語2。2月に入りまして、FMC でもまだまだ風が蔓延しております。皆さん、いかがお過ごしでしょうか。司会を務めさせていただく、セーフティー本田です。どうぞよろしくお願いします。さて、この番組ではインターネットを使いまして、日本語に関する様々な質問、疑問、エピソードを募集しておりますが、たくさんのメッセージを頂戴いたしました。本当にありがとうございます。というわけで、今週も皆様から頂戴したメッセージの中から出題してまいりましょう。それでは第1問です。こちらは東京都にお住まいのうまくささん、22歳 OL の方から頂戴したメッセージです。こんにちは。昨年のことになりますが、田舎の祖父母の家に遊びに行きました。私の住んでいるところとは全く違うところなので、行くたびに新鮮です。ところで、カカシってご存知ですか？私は昨年初めてカカシを見ました。びっくりしました。そんな習慣があったなんて。それはそうと、あのお人形、どうしてカカシっていう名前なんですか？理由があったらぜひ教えてください。というメッセージを頂戴しました。うまくささん、ありがとうございます。それでは、カカシの由来を語っていただきましょう。デリカシーのなさを売り物にする鈍いやつ。クラミジア坂本さんです。
はい、ですね、今回はカカシですか。
今回はカカシです。
カカシ、
はい、
来ましたね。
辞書は何ページに？
いや、これ辞書じゃないです。実は、はい、カカシ研究家です。ちょっとなんでそんな
頭から嘘つきなわけですね。
でもね、ほら、うちって、はい、あの、これ言ってませんでしたっけ、兼業農家。
え、そうなんですか。
はい、あ。
兼業の。カカシをもう何体も作ってる。
当たり気じゃないか。
当たり気。
当たぼうじゃないか。
当たぼう。
自分でも作ってましたよ。
本当に。
はい、あ。だって、カカシを作ったのがてるてる坊主を作ってる先でしたから、僕は。
あ、そうなんですか。
はい、
あ。さすがですね。
はい、あ。
なるほど。
だからもう、カカシについてはもう、うちのじいちゃんに、まだ生きてるじいちゃんに聞きました。
あ、直接。
聞きましたよ。
じゃあ、おじいちゃんご存知でしたか、カカシの由来を。
当たり前じゃないですか。
当たぼうだった
んです。だってね、カカシ作るのにカカシの由来知らなくてどうすんのっていう話じゃないですか。
なるほどね。
だから、じ
ゃあ、坂本さんの意見ではなく、おじいちゃんの意見。
あ、もちろんもちろん。
はい。
もうじいちゃんの知恵袋。
知恵袋。
からもう、引き出してきました。
どうぞ。
はい。あのですね、カカシっていうのはですね、
はい。
あの、カカシっていうのは、その、騙す、動物を騙すっていうか、なんかカラスとかね、
はい、
スズメだったり、そういうのをなんか寄せ付けないために、あるわけじゃないですか、カカシっていう。
そうですね。
だから、そういう、なんかね、まず最初は、まずカラスとかそういう鳥を騙したんですよね。騙すことに成功した。うん、
なるほど。
まあなんか、ほんとね、悩んでたんですよ、うちのじいちゃんとかも。
何を？
だからそういうなんかね、鳥とかにこう、身をね、取られるから、米とかの。
なんとかこう、防がなきゃいけないと。
うん。それで、じゃあ、ね、ああいう人の形をしたカカシっていうものを作ってみたんですよ。
うん、
で、その時名前なかったんですけど、
うん、
うまく、ね、もう鳥がかかったもんだから、
はい。
よっしゃ、かかったっていうことで、
かかった。ということは、おじいちゃんが名付けの親だったということなんですね。
そうですね。
すごいですね。
そうです。
すごいこと
だ。だからじいちゃんに聞いたんです。
なるほど。
はい。
クラミジア坂本さんのおじいちゃんがかかしの名付け親だったということが判明いたしました。
はい。じっちゃんの名にかけて。
はい。カレーと麻婆豆腐は彼女にとって毒薬です。カルボナーラ春日さん、お願いします。
はい。ですね。
はい。
かかしとは、あの、田んぼに、立ってますよね。
そうですね。
で、その坂本くんが言ったように、
はい、
鳥とかを追い払うためのものであって、
うん、
あの、それなんて言うんですか、そこにあたかも人がいるように鳥たちに怯えさせるようにして作られたものなんですよ、
う
ん、
そうですね。
それでですね、農家ではよくなんて言うんですか、奥さんが切り盛りしていらっしゃるところが多いようで、はい、うん、なんかよく今でも使われる言葉にカカーデン、ん、何でした
っけ。あ、カカーデンカ、
はい、ありますよね。
ありますね。
で、そういうところから、そのカカシの名前が来たそうです。う
ん、あ、なるほど。じゃあ、カカシのモデルは、あの、農家の奥さんに由来してるということですね。
はい。
はい、わかりました。クラミジア坂本さん曰く、カカシとは、動物を騙したことに由来する。カルボナーラ春日さん曰く、カカシとは、農家の奥さんに由来する。さて、正解はあるのでしょうか。この番組のご意見番です。坪井熱帯夜大学の雷光先生、 かかしの正しい由来は。
はい、雷はあらゆる生命の源である。
初めて聞きましたね。新しい、
あらゆる生命の源。
なるほど、暑い夜でしたね。
暑い夜、暑い夜こそ雷だ。
わけわかんないですけど。
いや、よくわかりませんけど、かかしですか。
はい、
かかしはですね、まあね、ダメだね、みんなね、
外れてます。
外れてます、
ね、おじいちゃん嘘つきでした。
おじいちゃん嘘つき。
やっぱ
りそう、
相当の嘘つきですね。
そんな最近の話じゃないと思いましたね、私も。
マジですか。
そうそう、
はい、
かかしってまあ確かにね、鳥とかそういうカラスとかを、
はい、
まあ退治するために、退治するっていうか、こう
追っ払う、
追っ払うためにいるんですけども、ね、はい、まあそういうね、追い払うために、
はい、
もう実はかかしっていうのをですね、作る前に、
はい、
石を放つ腐った肉などをですね、
うん、
棒に下げて、それをかかしの腕とかに吊り下げてたんですよ。
あ、なるほど。最初なんかそういう、ね、なんか匂いがするものがつい
てた。そうそうそう、
やってました、
う
ん、やってました。
でその匂いを嗅がす、嗅がし、
あ、なるほど、
嗅がす匂いを嗅がしがな、まあ、なまってというか、
なるほど、
変わってかかしになったと。
なるほど。じゃあいつからかその匂いをするものが逆に、まあ、なくなっていったということですね。うん、
そうそうそう。
でその、まあ、形だけが残ってい た。はい、わ、
はい
はい、かりました。
はい、
やっぱり嘘つきでしたね。
あ、でも確かにじいちゃんそういうこと言ってた。
おじいちゃんの名誉のために、あくまでそれは自分の創作だったと言った方が良かったかなと私は思いますけれどもね。
はい、すいません。
はい、それでは第2問参りましょう。こちらは茨城県水戸市にお住まいのラジオネームスコッティーマンさん、24歳男性の方からいただきました。先日友達とバスケをしていた時のことなんですが、その日は調子が良くて試合でバンバン点を決めていたら、友達なのに、おめえ図に乗んじゃねえよって言われました。悔しかったので、図には乗ってねえよと言い返したら、相手も負けじと、じゃあ何に乗ってんだよと言われました。どういう意味か分かりません。ちゃんとした意味を答えたいので教えてくれませんか、というメッセージをいただきました。スコッティーマンさん、ありがとうございます。それでは正解を答えていただきましょう。クラミジャー坂本さん、お願いします。
はい、じゃあちゃんとした正解をもうさらーって流します。
はい、
ですね、図に飲んじゃねえよ、これね、僕も実はよく言われるんですよ。
あ、なるほどね。言われそうですね。
そうそう、いろんな人にね、はい、お前図飲んなよ俺はとか言われるんですよ、本当に。
ちょっと脅し入ってますね、それ。
はい、
はい、
もう先日も言われました。
あ、そうです。はい。
それで、
はい、
だから僕ちょっとね、気になって僕も実際調べてみたんですよ。
うん。
そしたらですね、なんかね、最初は、そのね、お調子者がですね、
はい、
最初に図に飲んじゃねえよって言われたのが始まりだそうです。これは。
うん。
そのお調子者が何に乗っていたかっていうと、
はい、
動物に乗ってたそうです。
動物？
うん。
それを、どんな動物ですか？
え？
どんな動物なんですか？
あ、動物？
はい。
だからまあ、大きいやつね。
どんな動物なんですか？
あ、だからなんかゾウみたいなやつ。
ゾウみたいなやつ
に乗ってたんですよ、
はい、
お調子者が、
はい、
でそこをですね、アメリカ人が通りかかったわけですよ、
はい、
それでズに乗ってるって言ったんですよ。
アメリカ人がズに乗ってると、日本語で。全く支離滅裂で分かりませんけれども。はい、分かりました。それではカルボナーラ晴さん、よろしくお願いします。
はい、これはですね、はい、古代中国の出来事から来たことなんですけど、
はい、
絵が上手い人がいて、やっぱりその人はそのちょっと位の高い人に褒められて、
うん、
なんか上手いなって言われたら、うん、いっぱい絵を描き出したそうなんですよ、うん、
なるほど。
でそのいっぱい絵を描き出して止まらなくなって、
うん、
もう褒められれば褒められるだけ、
はい、
ちょっと調子に乗りすぎて、
うん、
そのいっぱい、もうなんていうんですか、床一面埋まっちゃうぐらい絵を描いちゃって、
なるほど。
でその出来事からなんかそういうことに関して、
はい、
絵を描く人がその床にあふれるくらいの紙に埋もれてしまうことから、
うん、図に乗ると
という
ふうになったわけですね、
はい、言葉が変化したそうです。
はい、わかりました。クラミジア坂本さん曰く、図に乗るとは動物の名前に由来する。カルボナーラ晴さん曰く、図に乗るとは古代中国の出来事に由来する。さて正解は、先生お願いします。
はい、クラミジア坂本君、あなたはバカですか？
バカです。
あの動物はアニマルですよね。
そうですね。
そうですね。図は動物園ですよね。
そういう ボケだったんですね。
そっか、
あまりにもなんかわけのわからない考えにちょっとわからなかったですね、こっち。
そうだった、忘れてました。
ちょっと低能ぶりを ね、 ね、ここでもまた見せつけてくれましたけれども、
はい、はい、あ、正解ですね、はい、正解はですね、図に乗るっていうのはですね、はい、いわゆるそういう絵とかそういう図面とかそういうものではなくですね、はい、あのこれはあの昔ですね、日本へ渡来した仏教の、うんうん、まあ、聖曲、まあ、歌とかそういう歌曲ですね、
はい、
そういうのに中に照明というのがあったんですけども、その照明が途中で転調するんですね、いきなり都端町から破端町へとか、
うん、変わっちゃう、ね、
変わっちゃう。でその上手にこうそういう転調する様をですね、うん、まあうまく、図に乗るというふうに表現してたんです。ということは意外といい意味だったんですよ、本来は。
あ、うまくいくという意味で図に乗るだったわけですね、うん、
それからまあいつの間にか今は逆の調子に乗り上がってこの野郎みたいなことになってしまったということです。
はい、わかりました。うん、カルボナーラ春石さん、古代中国の出来事という意味ではちょっと近かったかもしれないですね。
そうですね。
はい、というわけで今回もクラミジア坂本さんの低能ぶりを皆さんに十分分かっていただいたところで、クイズバラエティ楽しい日本語通話お別れしたいと思います。それでは皆さん、ごきげんよう、さようなら。